週刊ボルターズ、これからの時間は熊本にございますプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしていこう、はい、ということなんですがね、はい、まずはですね試合の情報からお伝えしてまいりますね。この前の土曜と日曜リソナグループ B2 リーグ第30節がね、ホームで鹿児島レブナイズとの対戦ということだったんですね。じゃあまずその最初の試合土曜日の試合なんですが、第一クォーター鹿児島の守備を揺さぶりましてね、ラウリ・アルキンズのドライブなどで28対16とまず第一クォーターいいスタートですよ。
いいぞ、
いいスタートですよ、はい、そして第二第三クォーターは相手に詰め寄られてきたんですが、第四クォーターは山田篤選手石川海人選手のねスリーポイントシュートなどで主導権をさらに握り返しまして、はい、終わってみれば102対100点オーバーですよ。
102対80、大差ね、はい、
連敗ちょっと連敗してたんですよね、そこまでね、これ連敗を読んで止めました。はいね、でねアルキンズ選手はなんと31得点もある
みた
いな、うん、すごいですね。試合の後の会見で何より大切なのは今日チームが勝利できたこと、うん、キャリアハイという成績が残せたことは全てチームメイトのおかげだと思っているということ、やっぱ31得点というのはね、はい、彼の中でもね、いい記録になったんですね。
素晴らしい、
はいはい、さあそして明くる日日曜日の試合です。早いテンポで繰り出してきた鹿児島の攻撃への対応が遅れてしまいまして、第2クォーターまで終わったところで47対52、ちょっとね、はい、いけませんな。そして第3クォーター守備を立て直しまして67対70と3点差、もうスリー、ね、スリーポイントシュート1本入れば同点ですよ、
はい
ね、うんうん、詰め寄ったんです、
はい、
そして第4クォーター、ね、まあ速攻などね再び猛攻を受けてしまいまして、終わってみれば94対102、今度は相手チームに100点オーバ ー、惜しかったですね、負けてしまいました。でボルターズはレギュラーシーズンを終了いたしました。で終わってみれば 西地区で3位、
うん、
でこれで2勝、ね、勝っていればホームでのプレーオフだったんです、
はい、ね、そうか、
はい、で結局これでアウェーでプレーオフを戦うということになりました。はい、で今度は、ね、シーズン観客動員数なんですけどもね、はい、103,191人、これはクラブ記録を更新いたしました。
素晴らしい、おめでとうございます。
ブースターすごいぞ、ブースター、うん、はい、ということでございました。では続いてはこのコーナー、今週のピックアップ。どれだけこの熊本ボルターズはプレーオフに出て、
はい、
さあここで勝てばここで勝てばと言ってきたでしょうか、
はい、
毎年毎年
そうです ね、
ね、でそのプレーオフに向けました選手、うん、ヘッドコーチの声を今日はお送りしようと思っております。はい、ボルターズは来月に2日5月の2日からプレーオフ、クォーターファイナルをですね福島ファイアーボンズとまず戦います、うん、はい、プレーオフはレギュラーシーズン上位8チームのトーナメントで行われることになりましてね、はい、先に2勝した方が次の試合に進むというやり方です、うん、クォーターファイナルに勝ちますとセミファイナル、そしてそれに勝ちますといよいよファイナル決勝ということになりますね、はい、でそれに勝ちますとね B2 優勝ということになるわけですね。優勝しましょう。
そうしましょう、
ね、
う
ん、はい、みんな大好きです優勝という言葉は
そうですね、
はい、そしてその対戦相手となる福島なんですけれどもね、レギュラーシーズンではボルターズの3勝1敗、はい、はい、3勝1敗、ね、はい、でまずは、はい、遠山ヘッドコーチの分析はどうでしょう。
2メーター10、13の選手が2人いて、でその2人が非常にアクティブでスリーポイントシュートも上手だっていうところがあるので、リバウンドも強いですし、でかい選手の良さを、まあ、チームとして一力一人に頼るではなく、チームみんなでそこをディフェンスする、またはトランジションも非常に強いチームなので、トランジションディフェンスをチームとしてしっかりと、全員でカバーすること、オフェンスリバウンドも非常に強いチームなので、リバウンドをしっかりとそこをみんなでどういうふうに取るかっていう仕組みを遂行することが重要だと思ってます。
さあ今度はね、選手のね、皆さんはプレーオフに向けてどう考えているかということを聞いてみました、うん、まず最初は宇都市の出身ですね、澤部啓太選手に聞きました。
この夏からやってきたことを、まあ、いろいろ状況の変化もありながら変わってきている部分はあるんですけど、根源として僕たちがやっぱりディフェンスのチームですし、 そういうファイトできる選手は何人もいるので、強い気持ちを持ってプレーオフはね、もう本当レギュラーシーズンと違う、本当に違うので、本当にまずはやってきたことをやりきるっていうところだと思うので、しっかり詰めて詰めて、いい準備をしていきたいなと思います。
そうなんですよ、
はい、
負けたら終わりがプレーオフですからね。
そうですね、
ねえ、ねえ、ぜひね、頑張ってほしい。次に話を聞きましたのはですね、はい、ミスタースリーポイントと言ってもね、過言ではないでしょう、山田アトム選手に聞きました。
バスケットボールの中でスリーポイント、まあ、3点を取るっていうのは非常に大きなことでもありますし、まあ、チームがどんな状況であれスリーポイント1本でチームの流れっていうのが、まあ、変わるようなスポーツでもあるので、それを自分の武器としてやってきている以上、まあ、チーム の勝ちに貢献できる部分ではあると思っているので、一本一本重く考えすぎずにいつも通りシュートを打てればなというふうに思っています。
平常心、
スリーポイントシュートね、はい、続いては、ね、後半加入した途端にね、はい、14連勝を支えたというラウリー・アルキンジ選手、はい、なんと日本語で短く一言で答えてくれました。
勝つのみ。
はい、短かった。勝つのみ、
勝つのみ、
勝つのみ、
その通りですよ ね、 すね、
はい、はい、次に今度はね、話を聞いたのはですね、清野ちゃんの推しですからね、清野ちゃんに紹介してもらいましょうか。
はい、ゴール下を制圧する心優しいビッグマンということで、私が唯一名前を叫んだ男、そうです、グレゴリー・エチェニケ選手です。
I think we just have to be smart. I think we have shown that we can compete with any team, even with theroster that we have. I think the main thing would be to, for example, if we have a lead, to be able to take care of that lead and know that it's, you know, it's a lot, it took us a lot of work to get that. And essentially, yeah, just be smart. Stay aggressive, but just be smart. Take advantage of all the little things that we can, because the playoffs, for example, could be 3 games in a row, I believe.Could add a lot more stress to us, so I think being smart and trying to take care of it early is the key.
やっぱり賢さだなと思っています。まあ、今まで自分たちがそのどんなチームであってもどの相手であってもその競い合えることを今まで示したと思っています。今のラインナップであってもできることを示していると思っています。対戦になってくると、そこで自分たちが点数的にリードしている時にやっぱりそこをもっと大事に大事にプレーしないといけないと思っています。なぜならば今のラインナップでスコアを重ねてくることがちょっと難しい部分があるから、それを勝ち取ってるっていう意味合いで、頭を使ってアグレッシブにプレーをして有利に使わないといけないと思っています。プレーオフになってくると、その一つの相手に対して最大3回対戦しないといけないので、普段よりもストレスも大きくなるし、やっぱりよく頭を使わないといけないなと思っています。
スマートっていうね、賢くいかなきゃっていうの何度も言ってましたね。
賢さは何でも大事なんですね。
そして続いてはね、はい、守備の要ね、磯野博明キャプテンに聞きました。
勢いもそうですし、やっぱり目の前のボールを失わないっていうか、まあ、50-50 ボールだったり、そういったボールをしっかり取り切ることだったり、まあ、リバウンドだったりっていうの、もう本当にそういう細かいところ、まあ、誰にでもできるようなところっていうのをしっかりやり続けれるかっていうのがプレーオフキーになってくるんで、まあ、そこをいかにこうチームとしてやり続けれるかっていうところが大事なのかなとは思います。
そうなんですよね、はい、今までやってきたことをきちっとやれればね、いけるはずなんですよね。
そうですよ
ね。最後に聞きましたのは司令塔の石川海人選手でね、石川選手はこれまでの経験に基づいて話してくれました。
みんなプレーオフは経験してるし、ただ勝った経験がある選手は少ないので、やっぱその中で僕は勝った経験が何回もある中で、プレーオフとレギュラーシーズンは別物だと思ってるし、ただ今シーズンやり続けてきたこと、自分たちがやり続けてきたことをもう一段階二段階上げて、エナジーの部分、インテンシティの部分っていうのを上げてやることがすごく重要な試合になってくると思うので、まあ、本当ね、プレーオフでは一戦目に勝つことがすごく重要だと思ってるので、
まあこれね、
はい、
もうぜひね、
勝
ってほしい。
そうですね。
いつも言ってるんですけど、とかってほしいですね。
そうですね。インタビューの答えも皆さん冷静でスマートでしたね、本当にね。
ですよね。はい、今日はですね、この時間プレーオフに向けたヘッドコーチや選手のインタビューをお送りいたしました。はい。 でプレーオフ、クォーターファイナルはですね、今度の土曜日、つまり5月2日からですね、がまず3時5分からで、3日日曜日はですね2時5分ティップオフということですね。でこれはですね、もうホームではないですからね、はい、だから熊本市中央区のメディメッセ桜十字でね、パブリックビューイングが開催されるんですよ。
盛り上がるんでしょうね、はい、こちらも、はい、ね、
もう去年も行ったらね、うん、もう超満員で、
はい、
遅れて行ったらね、もうどこに行こうかっていう探すぐらいね、
あ、そうなんですね、
すごかったですよ、もう熱量がね、うん、はい、ぜひね皆さんもおいでいただきたいと思います。会場は午前9時半、会場ということですね、はい、そして定員は500人ということでございます、うん、さて来週のこのコーナーですね、須藤明さんと一緒にねプレーオフクォーターファイナルを振り返ってということで、嬉しい結果報告ができればというふうに思っております。うん、そうですね、はい、このコーナーは週刊ボルターズのブログやラジコなどのポッドキャストで聞くことができます。プレーオフまではね、締めはこの言葉でいきましょうね、はい、せーの、
優勝するぼ、イエーイ、
週刊ボルターズでした。